私の思いはあなたの思いよりも高く、私の道はあなたの道よりも高いと称賛います。あなたの考えていた計画、あなたの思っていた計りは崩れていきます。しかし私の計画と私の計りは確実に成就していくことを覚えなさい。あなたの思いをはるかに超えて、私の計画は高く大きい。その計画と思いは、私の計画と思いは必ず成就していく年は抑えます。あなたにとって無駄と思えた季節、あなたにとって遠回りと思えた事柄、そのすべてのことが私の手の中で一つとなり、何一つ無駄がなかったことに、すべてが益として働くことに、あなたは驚くであろう。それを愛する子よ、私の導きを全うしなさい。あなたに理解できなくても、あなたは私の言葉に単純に従ってきなさい。その召しに応えるとき、その言葉に従うとき、今まで通ってきたことのすべての道が一本の線につながり、益となる年は恐れます。
この方々一人一人はすでにこの新しくされていることを覚えなさいと言われます。御神の教会に時が満ち、この新しい段階に入ったゆえに、この方々一人一人はすでにあなた方一人一人の霊は新しくされていると主は言われます。そこに固く立って、この方々の新しい歩みを成していきなさい。この信仰を持って、この新しく変わった実質を受け取って進んでいきなさいと主は言われます。
後ろのものを忘れ、前に向かってひたむきに一心に走りなさいと主はございます。私はあなたに新しいステージを用意し、新しい扉を開いていこうと主はございます。あなたは信仰を持って踏み出していきなさい。あなたの前に扉は開かれ、新しい舞台が用意されていくと主はございます。それは今まで通ってきた事柄が何か無駄であったように思える時がしばらく続きます。しかしそれは後の日に、今まで通ってきたことの全てが益になるのを見ていくでしょう。慌ててはいけません。あなたは神の言葉を信じ、踏み出していきなさい。新しい扉が開かれ、新しいステージがあなたに用意されていると主は言います。後ろのものを忘れなさい。古いことにこだわっていてはいけません。私はあなたに新しいことを開こう。新しい人間関係、新しい社会、新しい扉が開かれます。それは今までの全ての事柄が無駄になり、このマイナスになるというのではなくて、後の日になって、今までの全ての事柄が生かされていくでしょう。しかし今あなたは古いことにこだわっていてはいけません。あなたはあなたの前に開かれる扉の中に信仰を持って踏み出し、新しい私が用意した舞台に立ちなさい。私はその中であなたに、私が神であることをはっきりと表していこうと主は仰せられます。
この新しい段階に入ったがゆえに、敵の攻撃もまた、この次の段階に入ったことを覚えなさいと主は言われます。それぞれの祈りの土台を強め、この感謝の土台を強め、賛美を強めていきなさい。その時にあなた方は、さらに新しくされ、この新しく用いられていくと主は言われます。
確かに感謝と賛美は、あなたを守る盾であり、また敵に対する剣となることを覚えなさい。あなたの感謝を締め出してはいけません。それはあなたを守り、あなたを支え、そしてあなたを神の計画へと導いていくと主はございます。主が愛された都思い、両手を上げて祈り捧げます。主が愛されたこの国の民に、主の栄光される。私の主は来られるこの地に、その右の見ては勝利、信じ従う愛し従おう。主が愛され れた都思い主が愛された都主が愛されたこの国のために主の栄光と力表される私の主は来られるその右の御手は勝利信じ従おう愛し従おう主が愛された都すべての届くところに空が星が月があるように思うことがあっても実は遥か彼方にあるように私はあなたを罪から遠く引き離していこうとしようさえます。西と東が遠く離れているように私はあなたを罪から引き離し敵から引き離していきます。確かに罪はしつこくあなたを追いかけ敵である悪魔はあなたを何度も罠に陥れようとします。しかし私はあなたに感謝と賛美を教え、感謝と賛美を繰り返し語ってきました。あなたのその感謝と賛美は、あなたを罪から引き離し、敵からあなたを遠ざけていきます。愛する子よ、あなたの唇に賛美と感謝を乗せ続けなさい。私はあなたを罪から引き離し、敵から引き離し、私の恵みの中に、私の愛の中に、私の祝福の中にあなたを置き、私の命の中であなたを育もうとしは恐れます。私はあなたに豊かな恵みを注ぎあなたのかつて願っていたことを一つ一つこれから答えていきます。それで賛美と感謝をさらにあなたは心を込めて真実に下げていきなさい。主に向かって心から歌いなさい。そして心からの感謝を注ぎ続けなさい。これはあなたにとって大きな恵みとなり祝福となる年は恐れます。
この私の手の中にある投資は言われます。あなたの人生、このあなたの将来は私の計画のうちに私の手の中にすでに備えられてあることを覚えなさい。投資は言われます。しかしある方にはそれが明らかにされていますが、まだある方にはそれが明らかにされていません。しかし私を褒めたたえ続けなさい。私はあなたのうちに信仰を育んでいる。投資は言われます。民をどんな時にも私を信頼しなさい。私に信頼し感謝を声を上げ続けていきなさい。私は確かにあなたに新しいステージを用意し備えている投手は言われます。
私の計画はあなたの思いよりもはるかに高いと主は恐れられます。人教世界の中で確かに賛美隊が立った時、私はこの国の霊の壁を破ったことを覚えなさい。そしてこの地の霊の壁が破れました。私ははっきり新しい戦いの中にあなた方を導いていきます。刈り取りが始まります。あなたの周りの固くなな心がこれから砕かれていくでしょう。溶かされていくでしょう。あなたの思いと考えをはるかに超える私の方法によって人々の心は溶かされ、開かれなかった扉が開き始めます。愛する子よ、 幼子のようになって私に来従ってきなさい。すでに勝利は与えられました。あなたの手の中にある。受けたと信じてあなたが進むとき、あなたが告白するとき、あなたはそれを見ていくようになると主は仰せられます。罪にまみれた時にも愛に満たされ許される。どんな苦難の愛に満たされ救われる。おー、あなたこそ我が救い主。おー、あなたこそ全能の神。罪にまみれた時にも愛に満たされ許される。どんな苦難愛に満たされ救われる。あなたこそ我が救い主。おー、あなたこそ全能の神。あなたこそ我が救い主。おー、あなたこそ全能の神。罪にまみれた愛に満たされ許される。罪にまみれた時にも愛に満たされ許される。愛する天のお父様、私たちの賛美のただ中に土が住んでくださっていることをありがとうございます。純潔世界の中ではっきりとあなたが賛美で歌って霊を打ち破ってくださって新しいところに私を導いてくださったことをありがとうございます。天の様、特別賛美を心からありがとうございます。力強い御臨座をありがとうございます。またこのあなたの御臨座をありがとうございます。メッセージを心から語りますけれども、予言の言葉をありがとうございます。また今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。どうぞ今から御言葉に行こうとしておりますが、聖霊ご自身がメッセージを語ってくださり、ご自由に御言葉をもっと一人一人に語りかけ触れてくださって、御言葉をもっと私たちを養い励まし立て上げ強めてくださることをお願いいたします。私は主をあなたに期待いたします。上からの必要な知恵と知識と礼をたとえをもって聖霊が豊かに導いてください。聖霊様、ご自由に働いてください。主に期待いたします。信じて感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。神会社をしていただきます。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。 私たちのために十字架にかかり、三日目の間死に期待しながら、御言葉に聞いていきたいと思います。先ほどもお話ししましたけれども、殉教聖会が2月5日、まあ、先週の火曜日にもたれまして、浦上伝承でですね、非常に祝福される時を持ちましたけれども、実は平野主任司祭ですね、浦上伝承の、まあ、トップの方ですけれども、平野主任司祭がですね、来ておられました、最初の方からね。パール牧師のメッセージの途中で、まあ、時間の関係でですね、戻っていかれたんですけれども、で、後ろの真ん中あたりで聞いておられたんですけれども、そして、私は金曜日の日ですかね、お礼を言いにですね、行ったわけですね。そしてその時に、出てこられまして、すごく、喜んでくださって、いろいろお話をしたんですけれども、一つはですね、若い方々が、本当にこう、賛美してたりね、やってるのを見て、すごい感動されたようであります。で、実はちょうど、平野主任司祭の後で来て、斜め右前にですね、いつも最近第三礼拝に来ますけれども、たっくん、ね、たっくんがいてですね、すごく真剣にこう礼拝したそうですね。だからあとそれから中高生たち、ね、うちの子も含めてですけど、後ろの方に結構いたらしくて、その子たちも、なんかすごく礼拝してたらしくて、ちょうど斜めにたっくんがいて、こう追ってみてですね、でこう振り向いたらこっちにもみんな見てですね、こうやってなんかこう、こうしながら、えらく感動してたそうです。っていう話を聞いたんですけど、実際に、行きましてお話をしたときにですね、その若い子たちが本当にみんなに愛してたねって、えらく感動しておられてですね、ちょうどカトリック教会の中ではその若い人たちの信仰の継承ですね、彼らは7代信仰を継承して、命をかけて信仰を守って、それで自由になったんですけど、日本のキリスト教は。でも今、この自由になったときに今度は逆に、今信仰の継承がなかなかうまくいってないところが、あるようですね。それでその若い人たちにっていうことだったんですね。で、今回も、その、浦上キリシタン物語が漫画になった時に、若い人たちは漫画並ぶからぜひ読んでほしいっていうね。それで喜んで推薦も書いてくださったところもあるわけですね。その若い人たちがすごい礼拝したのが、なんかすごく良かったようであります。で、なんかすごいなというふうに思いました。それとなんか、いい雰囲気だったね、いい雰囲気だったね、というんですね。結局、すごく臨在があったってこと、私の言葉ですけどね、いい雰囲気だったねって何回も言われたんですね。すごくいい雰囲気だったね、というかですね。で、これからも、人数が多く集まるときは、どうぞっていうふうに言われましてですね。で、信徒会館ならば、その葬儀が入らなければ構わないよってことですね。すごく心よくね。しばらくお話をしたんですけれども、ミサの前だったんですけどね、なんか本当に喜んでお話をしてくださってよかったです。そして、3月2日、3月の第1日曜日の夜ですね、いつも7歳カリスマ聖会を、最近ビッグエルでやってましたけれども、今度いよいよ、浦上の信徒会館で日曜日の夜、7歳カリスマ聖会を行うことになりました。で、8、10、12月と3回ですね、パール牧師が来られた時に、平日の昼とか夜に、信徒会館で、カリスマ性がやってきたんですけども、今回は、そうではなくて、本当に、いわゆる長崎、日曜日の夜にある長崎カリスマ性会を、この新都会館ですることになりましたので、いよいよ次の段階に入っていくというふうに、思います。ぜひですね、皆さんですね、祈っていただきたいというふうに思いますし、ね、主に期待しております。それで、こういう、浦上伝承でのですね、世界のやつを作りまして、これ、1枚じゃなくて2枚になってるんですね。で、表紙がないのは、これ2枚組になってて、表紙が作れないんですね。それで、この、CD のところにね、こっちは文字で、こっちは写真ですけれども、こういうのを作りましたので、教会の方は500円で、2枚で500円ですので、ね、ぜひ行かれなかった方は聞いてみてください。行って、ぜひ感動を覚えたいって方はですね、そのうち DVD が出るかもしれません。すごくいいビデオのやつを今東京に送って編集してもらってますので、ですね。あとそれから、ホームページで見れますので、ぜひ皆さんですね、ご覧になってほしいと思います。で、その後の長老会で予言がありまして、浦上で殉教聖会をしたということを、すべての教会のホームページで出しなさいと。それを通して、すごく応答してくる人たちがたくさん出てくるっていうことだったんですね。で、それでもうすぐ、長崎は、当然長崎出さないとあれですから、他の教会にも言いまして、他の教会が長崎にリンクしてくるようにね、なってるところは結構ありますけれども、なんかこう、いろんなところを応答してくるだろうと思いますので、働きがちょっと変わるぞってことをね、覚えてほしいと思います。で、今日大事礼拝でですね、普通にやってたんですね。で、それで、最後の説教終わって、そしてこう、いつものようにミニストリーしてるときですね、もちろんいつもだってミニストリーはしてるんですけども、はっきりですね、今回ね、今までないぐらい明確にね、分かったんです。ある方の右肩、ある方の右手首、こっちですね、皆さんから言うとこっち、右手首、それから、ある方の腰がね、はっきり死が触れて癒しておられるのが分かったんですね。こういうのはちょっと、今までないぐらいリアルに分かったんですね。 だから終わった後にね、はっきり言いました。どうですかって。右肩の人はね、すぐね、落としてくれたって。右手首と腰の方はね、確認しないとわからないとか言いながらですね。でも、後でまた出に来てきました。確かに良くなってますってね。でね、これはね、はっきりね、精霊の働き方とね、技がね、変わってきたことを感じます。で、皆さんどうぞね、主に期待してほしいと思いますね。人じゃなくてね、神様に、はっきり働きが変わってきてるってことね、覚えてほしいと思います。で、歌も新しくなりまして、罪にまみれたってね、7週に出てない、8週に入る予定の賛美がやってますけど、いいですね。そのうちうんと昔に作られた歌がありましてですね、その歌をまた歌おうと思っておりますので、楽しみにしておいていただきたいというふうに思います。それではですね、セッションの方に入っていきたいというふうに思いますけれども、それでね、今日この後最後に、エルサレム君が宮台から帰ってきましたので、で、3年間は長崎にいる予定ですので、証しをしてもらいたいと思ってますけれども、2月5日にね、宮台教官方と一緒に戻ってきまして、まあ、ここが決まったんで持ってきたんですけれども、それで、殉教生が終わって、南君たちが帰っていったわけです。で、ちょうどね、その2月5日の日にね、携帯から、南君がブログを書けるようになったんですって、それから毎日書いてますね、彼ね。一回読んであげてください。面白かったですね。ちゃんと読みましょうか。私が喋ってもいいんですけど、彼が書いた通り、あれ、どこに置いたかな。そう言いながら持ってきてなかったりするんですよね。あららららららららら。すいません。せっかくプリントアウトしてもらったんですけど、やっぱり持ってきてない可能性が、あったあったあった。ありましたね。これね。アーメンハレリアプレザローって書いてますけどね。ちょっと面白いので、2月7日、その事件とは、なんと、財布をサービスインターのトイレに置き忘れたのです。帰りね、人教生が帰り。しかも財布の中には免許証、クレジットカード、現金が入っていました。ってことは無免で高速運転してるってことですよね。そしてそのことに気づいた時にはすでに5時間近く経っていました。またどのサービスインターか全く思い出せませんでした。一瞬顔が真っ青になりましたが、すぐに神様に必死で感謝しました。そしてある告白をしました。財布が必ず見つかります。アーメン、ハレリア、プレイザロー。チーズケーキの話をね、あちこちでしてるんですけれども、覚えてますか皆さん。あれがね、結構ね、他の教会では好評なんですね。これでね、結構教会でやってるところが多いんですよ。なんか一つのブームを呼んでますけど、ね。なぜ私がすぐに感謝で信仰の告白ができたかというと、つい先日宮台カリスマ聖会があって、そこで感謝と信仰の告白の素晴らしい証を聞いたからです。これはまさに聖会の恵みです。それから告白して数分経った後、携帯を見るように神様から示され、携帯を見ると、全く見慣れぬ番号からかかっていました。しかもマナーモードにしていて、わからなかったのですが、携帯を見るとほんの数分前だったのです。ね、もしかしてと思ってその番号に電話してみると、警察の高速隊にかかり、届け出があって、あなたのお財布を預かっています。取りに来てくださいと言われました。ハレリア、プレイズザローと神様に感謝しつつ、主の実質を見ることができました。神様本当に感謝します。ちなみに今日、無事に財布を取ってきましたって書いてありますね。で、財布なくしてね、これね、真っ青になってますよ。免許証とクレジットカードね、それから、現金が入ってた。まあ、彼にとっちゃ大きい現金でしょ。長崎来るために持ってきたでしょうから。そしたら、見つかりますから感謝します。アーメンハレリア、プレイズザローって、まあ、カナンちゃん、ハトコちゃんと一緒にしたんでしょうね。そしたら、しばらくその感謝をしていたら、ふっと携帯を見るように思ってみたら、ね、知らない人が電話かってて、かけ直したら高速台だったって。その結果が次に書いてあります。都城ってね、2月8日ですけどね。昨日、無事に財布を受け取ることができました。もちろん財布の中身は全部無事です。高速台の人も、いい人に拾ってもらえてよかったね。貴重品のほとんどが入ってたから、なくなってたら大変なことになってたよ、と言われて、改めて主の守りと奇跡に感謝しています。拾ってくださった方にお礼の電話をすると、いい人ですね。お礼なんていいですよ。当然のことをしたまでですから、気にしないでください。それより良かったですね、と謙虚に言われ、とても良い方で本当に良かったです。天使みたいね。ね、普通ないですよね。で、後で、くも虹や御声新聞 CD を送ろうと思います。ここら辺が、南君たちですよね。ところで、財布を忘れた場所はなんですが、その場所は都城というところでした。実は最近神様に外に踏み出すように語られていましたが、具体的にどこに行けばよいのか祈っていました。その中であえて都城に行くことになったのは、偶然ではなく神様のメッセージを感じます。主に期待して踏み出していきたいと思います。とね、 書いてますよね。だから全部のことを神様が前気にしてくださってるわけですね。で、皆さんもね、いろんなことがね、起こって、真っ白っていうかね、真っ青っていうかね、真っ青になるとか真っ白になることがあると思うんですけれども、ね、感謝します。雨晴れりゃプレイだろう。ぜひ流行らせていただきたいと。ね、ちょっとせめて徹底してやってみてください。その時にね、神様の推している逆転のドラマがあるということをね、覚えててほしいというふうに思います。さあ、それでは、今日はモーセのところを見ていきたいと思います。で、モーセの人生も、まさに雨晴れりゃプレイだろうですね。大逆転が起こった人生でありました。で、そのモーセの人生のところに目を止めていきたいと思いますが、今日のところに入っていく前に、先日お話しましたヨセフの後のところから見ていきたいと思うんですね。ヨセフが亡くなった後、エジプトの民はすごい広がります。ヨセフは、お父さんたちは、70人、あるいは75人と言われてますけれども、ね、で、やってくるわけですね。出エジプト記の一章、ちょっと待ってください。一章の5節を見ると、ヤコブから生まれた者の総勢は70人であったと書いてありますね。まあ、その総勢がエジプトにやってきて、飢饉だったのでね、やってきて、そして、ラメセスの地に住み着くわけです。そして、どんどん広がっていくんですね。9節、10節を見てください。7節を見てください。イスラエル人は多産だったので、おびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちたと。ね。イスラエル人は多産だったんですね。まあ、うちなんか顔負けっていうぐらいね。多産だったわけです。その結果、おびただしく増えたわけですね。で、しかも、増えたわけじゃなくて、すこぶる強くなった。ね、なったわけですね。で、そして、非常に人々が増えたときに、ヨセフのことをもう知らない別の王様がエジプトに起こったわけですね。そしてその王様は、旅に行ったわけです。9節。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ、彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦うという時に、敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。そう言ってですね、11節見ると、彼らを苦役で苦しめるため、彼らに労役の狩り帳を置き、パロのために倉庫の町ピトムとラメセスを与えた。つまりね、奴隷のように扱ったわけです。そして、監督を置いて、彼らをね、いろいろ刺激した。つまり、まあ、仕事させたわけです。ところが、12節、ちょっと見にくいですね。12節。しかし、苦しめれば苦しめるほど、この民はますます広がったので、人々はイスラエル人を恐れたと。まあ、ちょうど裏上の民みたいなところがありますね。苦しめば苦しめるほど、ますます彼らは増え広がったので、まあ、エジプト人を恐れたわけですね。そして、それなので王様は、どういうふうに言ったかというと、15節を見てください。エジプトの王様は、ヘブル人の助産婦に言ったわけです。16節。ヘブル人の女に分娩するとき、踏み台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない。女の子なら生かしておくと。男なら殺せって言ったわけですね。そういうふうに言ったわけです。そして、ところがね、助産婦たちは、17節、神を恐れたので、エジプトの方が命じた通りにはせず、男の子も生かしておいたと。それで王様が怒るわけですね。助産婦を呼び寄せて、なんで男の子を生かしておいたんだって言うと19節。助産婦は言います、パロに。パロとの王様のことです。ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるので、助産婦が行く前に産んでしまうのですと。これは嘘ではないけど、その活力のない人もいたでしょうし、エジプト人だって活力のある女性はいたでしょうから、嘘ではないけれども、まあ結局、彼らは主を恐れたから生かしておいたわけですね。それは次に書いてあって、今日の説教のテーマではないんですけれども、ちょっと触れておきますね。20節。神はこの助産婦たち、主を恐れた。ね、よくしてくださった。どうでかしたと、それで、イスラエルの民は増え非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせたと。繁栄することの鍵はね、神を恐れることなんです。助産婦たちは、エジプトの王のパロといったら、当時最も権力を持っている人です。最も人が恐れた人です。その最も権力を持っていたパロよりも、神を恐れて、男だったら殺せって言ったのに殺さないで、呼び出された時も、活力があるから生まれちゃうんですよって言って、彼らは神を恐れたので、助産婦の家は栄えたと書いてあるんですね。で、これは今日の中心テーマじゃないんですけれども、どうぞね、死を恐れることをね、知ってほしいと思います。そして、モーセの話に行きますが、そういう状況の中で、モーセが生まれるんですね。もう間もなく、ね、ダビデ、ヒカル君のうちに生まれたダビデ君、ヒカル君、モーセだ。ね、モーセ家に生まれたダビデ君はですね、1年になりますね。2月19日で1歳になりますけれども、ね、やっぱ大きくて元気ですね。お母さんは大変だろうと思いますけどね。ね、で、モーセが生まれた時も男の子だったんですけれども、まあ、隠してたわけです。だから3回経った時に大きくなったわけですね。大きくなっても隠せなくなったわけですよ。 そしたらどうしたかって、お母さんはパピルスに包んで、パピルスのカゴに包んで、パピルスって言うとね、一度皆さんイスラエルまで行ってない方、一緒に必ず行きましょう。今度の11月。ね、イスラエルに行くと必ず、ね、エジプトから入った場合ね、必ず連れて行かれるところがあるんです。それはね、あのね、パピルスを作ってるところ。ね、そこに連れて行かれてね、なんかパピルスを、ね、作るのを見せてくださるの、こうやってね。それでね、いろいろね、お茶とか振る舞ってくれるんです。で、お土産を買わせるんですね。だしの時の人ね、あの、ほとんど買わないの。で、おトイレ入って、お茶だけ飲んで帰ってくるってことがあるんですけども。だけど、すごくね、パペルスをそこでね、本当に現実に作るのを見せてくれるの。こう、ね、茎からこうね、作るのをね。で、そのパペルスってのは、ね、まあ、あの、紙ですけども、すごく力強いやつですね。それで作った顔がある。それに、モーセを入れて、まだ名前ついてないんですよ、この時は。モーセを入れて、この、どこに置いたかというと、ね、2章の3節見てください。ね。2節から見ましょうか。女は身ごもって男の子を産んだが、その飼いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいたと。モーセは可愛かったんですね、小さい頃ね。ヒカル君もね、小さい時はね、丸子味噌みたいな感じだったんですね。丸子味噌ってわかるかな？若い人にはわからないかもしれないね。可愛らしかったんですけどね、写真見せてもらいましたが。それで、そして3節、しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製の籠を手に入れ、それに歴史と樹脂とを塗って、精一杯のお母さんの子供への愛情ですね。その子のお腹に入れて、ナイルの岸の足の茂みの中に置いたと。誰かいい人に拾ってほしい。まあ、普通なら殺されます。ね。だけど、もし誰かいい人に拾ってもらえたら助かるかもしれない。まずは殺されるだろうけども、助かるかもしれない。もう精一杯の愛情を込めて、期待を込めて置いたわけです。そしたらですね、そういうの、お母さんはね、そこに入れなかったんですね。だからすぐ行くんです。ね、やっぱり見て、ね。普通は殺される可能性があるからね、見てられなかったんです。お姉ちゃんはね、4節、その子の姉が、その子がどうなるかを知ろうと遠く離れて立っていた。お姉さんはちゃんと遠く離れて見てるわけです、これね。で、このお姉ちゃんがよかった、お姉ちゃんがいて。どうしたかというと、ね、そこへちょうど来たのは誰かというと、パロの娘なんです。パロってのはね、王様、王女です。ね、王女が来るわけですね、王様の娘。パロの娘は水浴びしに来てですね、ナイルに降りようとした時に泣いたんですね。ガーってね。いいタイミングで泣いてくれますね。ね。神の手があったと思います。泣いたん。それで、彼女の次女たちがナイルの川を歩いたと。そしたらちょうど足の茂みに顔があるのを見たと。で泣いたわけです、しかもね。だから、橋ためをやって、橋ためとは奴隷ですね、わかりやすければ。ね。王女様は奴隷をやってですね、取ってこい。ちょっと連れてきなさいって連れてきた。そしたら、そこにちょうど子供がいたわけです。ね、6節、それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていたと。で、彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブリ人の子供ですと言ったとね。ね、ああ、こうちょうど見た瞬間可愛らしくてね、泣いてるだけとっても可愛くてですね、まあ母性本能くすぐったんでしょう。ああ、可愛いなと思って、可哀想だな、でもこれヘブリ人の子供だなって、わかるわけその瞬間。殺されなきゃいけないけど、殺せなくてね、隠してたんだな、誰か捨てたんだなって、可哀想だなって思ったけど男の子わかるから。いいですか、その何とも言えない気持ちになった瞬間に遠く離れていたお姉ちゃんがやってくるんです。できすぎでしょ。でもこれね、やっぱ神の手があるってのはすごいですよね。そこにちょうどお姉ちゃんが来ているわけですね。7節、その時その子のお姉さんがパロの娘に言った、出てきたわけです。パッとね、あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヒブリの女の乳母を呼んでまいりましょうかって。うまいですね。あの、もう育てることを前提に言ってるね。かわいそうだなって思った瞬間、間髪入れずにパッとやってきて、私があなたの飼いになる乳母を連れてきますから、ね、その子を奪ってくださいというんじゃなくて、その子を育ててくださいってね、ね、まあ、連れてきましょうかってね、そういう肯定的ですね。育てるという前提の話でしょ、ね。そしたらね、この8節、パロの娘はそうしておくれって言うんですね。彼女はそうしておくれってことは、この子を育てようってことでしょ。なんね、これ以上はない人に拾われたんです。だって王女でしょ。王の娘だから、誰も文句言えないでしょ。エジプト人の人だと分かったっても、ユダヤ人の子だと分かったって、ヘブル人の子だと分かったって文句言えないですよね。だって王室の王女が育てるわけだから。しかも、本当のお母さんが乳母になるわけです。これね、皆さんね、できすぎと思うかもしれませんけどね。私クリスチャンになってね、クリスチャンになったら22だから、本当にボアゲンさん22だから、26年ですね。牧師になって20年ですけども、ね、本当に神様に従っていくとね、こういうできすぎた事柄って結構ね、いいですか、しばしば起こるんです。たまーに宝くじに当たるように起こることじゃなくて、本当に神様にして従っていくと、まさに見事ってことがね、結構しばしば起こっていくんですよね。 これ、ね、楽しみにしてください。でね、この時、そしたらね、しかもすごいのは9節。そうしておくれって言われたので、お母さん産んできます。本当のお母さんを、乳母として。そしたら9節。パロの娘は、ね、王女様は言います。お母さんに向かって。この子を連れて行って、私に代わって血を飲ませてくださいって、お母さんはどう思ったんや。ね、あ、ちょうどいいとこに来てくれた。私の代わりにこの子をね、飲ませてほしい。私があなたに賃金を払いましょう。すごいですね。自分の子供にお乳を飲ませながら、エジプトの王家からお金をもらって、お金って感じですけども、お金もらって、本当なら殺されるべき子供を、エジプトの王家からお金もらって育てられるんです。王家が OK って言ってくれたから。くどいですね。何かというとね、これね、はっきりね、主の手が動いてたモーセに対してね、見事な導きですよね。で、ところがね、皆さんね、この後も話しますけどね、はっきり神の手が動いてきた人生だったのに、40歳の時にね、いいですか、実は大きな神の計画だったんですよ。それ後で見れば計画なんだけど、その時だけ考えるとつまずいたわけですね、これね。で、そうやって王家の息子として、こうね、まあ、本当のお母さんに育てられるわけですよ。ね、そしてお金までもらって、素晴らしいですね。で、当然、血離れした時に連れてこられて、そしてその後もまあ、関わりがあったんでしょうね。で、当然、お母さんはね、本当はヘブル人なんだってことを教えながら、でもちゃんと王家の息子として、最高の学問。それは頭だけじゃなくて、いわゆるあらゆる意味で、最高の帝王学ですね。ね、たくさんの人を治め動かせる、そう、帝王学を学んだと思います。やったわけですね。そして40歳になったんです。40歳。40歳ってのは、ま、一つの節目ですね。40歳になった。40歳になった時に、その時にちょうどですね、そしてごめんなさい、40歳になるんですが、それで名前を付けた時に、名前を付ける時に、そこで、王女様がモーセって付けたんですね。なぜモーセって言ったら、モーセ引き出すって意味があるんです。水から引き出したから、水の中から引き出したからモーセ。でも実はこれはね、予言的な名前だったんです。イスラエルの民をエジプトから引き出すので、モーセ。だからすごいでしょ？神様ってすごいですね。ね、銀行から引き出すとか言ってね、つまらないですけどね。水から引き出すっていう意味でモーセ。だけど、これは何かって言ったら、イスラエルのためを引き出すっていう意味があったわけですね、ちゃんと。だから王女様は自分の都合で付けたけど、実はその名前が、神の手の中にあったわけで、彼の人生の召しにかかってたわけです。で、ユダヤ人にとって名前ってのは実質を意味するから、ものすごく重要なんです。ということで面白いですね、これね。エジプトの王女様はつけたけども、それは神の使命とかかってた。で、皆さんね、なんかだってエジプトの王女様関係ないじゃないですか。で、自ら引き出したからモーセつけたわけじゃないですか。でも実はその名前が彼の使命にかかっていたってことはね、神の手の中で全ては動いてるんですね。そのことをどうぞ皆さん思っててください。ね。さあ、それで、ね、そして40歳になった時に、ですね、11節、こうして日が経ち、モーセが大人になった時、これ40歳の時です。彼は同胞のところへ出て行って、ね、同胞のね、ヘブル人たちがね、苦しんでるのを見たわけです。ちょうどその時ヘブル人とエジプト人が喧嘩してた。うんと砕いて言えば。ね。それで、彼が仲介して、誰もいないのを見たので、エジプト人殺しちゃった。ね、すごいですね。そして砂の中に埋めたんです。ね、で隠しました。次の日また出て行って、今度はヘブル人同士が喧嘩してた。だから彼ってなぜお前たちは自分のね、仲間打ちするんだ、仲間割れなんかしてるんだ、仲間同士はそんなことするんだ。まあ、彼は自分がね、このユダヤ人たちを助けなきゃいけないって使命感に燃えてたんだ。で、この使命感自体は神から来た使命感だった。でも、なんとか知らなきゃいけない。私がいにって思ってたんでしょうね。私が救い出さなきゃいけない。自分はこんなね、OK になったんだし。で、思ったんでしょう。だから、仲間が気がしてるね。お前たち何やってるんだ、仲間どうしてってこう、まあ、収めるつもりで言ったんでしょう。そしたら一人の方がね、負けそうな方ですかね。ね、一人の方が言ったんですね。誰が、14節。するとその男は、誰があなたを私の司や裁き司にしたのか。ね。お前、いつからそんな偉くなったんだ。なんでお前がそんなこと言う権利があるんだって、うんと砕いて言えば。ね。モーセは、本当に世のためを救おうと思ったのに、逆にそう言われちゃったの。そして、昨日のことですよ。あなたはエジプト人を殺したように私も殺そうと思うのかってね。知ってたわけですよ。知ってるぞ、お前。殺しただろう。俺も殺す気かって言ったの。それでモーセはびっくりしたわけです。誰も知らないと思ったのに知られてる。それで、これがもしエジプトの王家に知れたら殺される自分が。ということで、彼は逃げて隠れて、ミディアンって言うんですけども、逃げていくわけですね。エジプトから。 ね、それが次の15節。パロはこのことを聞いてモーセを殺そうと探し求めた。しかしモーセはパロのところから逃れ、逃げてミディアンの地に住んだ。そしてミディアンの地で羊飼いとして40年過ごす。そこで結婚し子供を設けるんです。で、ミディアンの地ってのはアラノなんです。アラノで40年間過ごす。羊飼いとして。で、ヘブル人にとって羊飼いは別にいいんですけども、エジプトの人にとって羊飼いっていうのは最悪の仕事なんです、これは。つまり、王家の次の王様になれたかもしれないぐらい、ね、期待されていた、本当にこう、有能だった王子様から、ヘブルの民を救おうと思って、思ったばっかりに、そしてエジプト人を殺したばっかりに、今度はその王家から逃げて、アラノに行って最悪の仕事の、なんでしょうね、羊飼いをね、40年間する羽目になったわけですね。そして80歳になってたんです。で、おそらくもうモーセはですね、もしかしたらね、50歳ぐらい、10年ぐらいの間はね、また再び、どこかで私を助けなきゃいけない使命が、ね、神様から何か言われるかもしれないし、もしかしたらユダヤ人が助けてくれって言うに来るかもしれないって、もしかしたら思ったことがあったかもしれないと思う。60歳ぐらいまで思ったかもしれないけど、そのうち70歳ぐらいになって諦めて、もう80の時には、もう自分がここで、ね、ここで死ぬんだなと思ってたと思うんですよ、きっと。その80歳になった時に、彼がいつものように、イテロって言うんですけどね、シュートのイテロの羊を飼って、こう、荒野行ってると、芝が燃えてたんですね。芝がしばらく燃えてたわけです。ね。ね。それでですね、おかしいと思った。それで、燃え尽きない、普通なら。もう、で、それで、モーセは近づくわけです。それが3章の1節から、ちょっと読みますよ、ここからね。そして、今日のところ入っていきます。モーセはミディアンの祭司で、彼の宗徒、イテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラノの西側に追っていき、神の山、ホレブにやってきた。すると、主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中だった。芝の火の炎の火の中にね、いたわけです。よく見ると火で燃えていたのに芝は燃えてなかった。芝がバーって燃えてて、うわっと思ったら天使がいるわけですね。主の使いだから。でも燃え尽きない。燃えてるのに燃え尽きない。と思ったの。そしたとき、主が言われたんで、天使が言ったんで、まずモーセが言います。モーセは言った。なぜ芝は燃えていかないのか。あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしようと思って近づくわけです。芝に。そしたら、その芝の中から天使が語ります。4節。主は彼が動きって見てくるのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、天使という神ご自身ですね。モーセ、モーセと仰せられた。これ、モーセって言うんですけどね。モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。もうこれ以上近づくな。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。ホーリーグラウンドですね。英語で言うとね。ホーリーグラウンドって歌があるんですが、誰か作ってくれませんかね。ホーリーグラウンドって歌があるんですよね。英語では結構ね、聖なる地って歌が結構あるんですけどね。で、そして神様に、私はあなたの神、父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。そして、モーセはもう恐れてね、びっくりして恐れてこう、ひれ伏したわけであります。そして今日のところです。そういうシチュエーションで今日のところに来たわけですね。今日はここから2つプラス1お話をしたいと思います。7節、主は仰せられます。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた、私は彼らの痛みを知っている。どういうことだったら、イスラエルの民は、ヘブル人は増え広がった結果、ものすごくエジプト人から虐待というか、奴隷にされて、苦役に服していました。痛めつければ痛めつけるほど、イスラエル人はますます増え広がり強くなるので、ますます痛めつけられた。その痛めつけられている中で、ヘブル人たちは叫んでいたわけです。神様に。助けてください。痛みの中でね。で、そのことを神様は知っているって言ってるんですね。で、皆さんね、私たちも人生の中で痛んだり苦しむ時がありませんか？で、その時、神様と思うんですけれども、ね、神様は聞いていないかのように、知らないかのように思う時ってあるのは私たちのことはないんだけど。でも覚えてください。私は彼らの痛みを知っているって言ってるんですね。神様はユダヤ人たちがどんなに痛んだかを知ってたわけです。そして、私が下ってきたのは、モーセのところに来たのは、ね、8節。彼らを、そのヘブル人をエジプトの手から救い出して、その地から、エジプトの地から広い良い地、地と水を流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリ人、ヒビ人、エブシンのいるところに、カナンの地ですね、約束の地に彼らを登らせるためだ。見よ、今こそ、この後です。イスラエル人の、ヘブル人たちの叫びは私に届いた。だから、私はまたエジプトが彼らを虐げているその衰退を見た。彼らが何をされているかを見たぞ。 そしてその先は届いたんだ。だからあなたのところに慣れてきた。だから今行け。私はあなたをパロ王様ごとです。元に使わそう。そして私の民イスラエルをエジプトから連れ出そう。連れ出すって言ったわけですね。一つ目のポイントはね、神様はヘブル人たちの痛みを知っていた。苦しみを知っていて、その叫びを聞いて使わせてくださったんですね。で、先週ね、さっき言いましたね、殉教聖語をしましたけど、この、裏紙の歴史を見ていくとね、神様が裏紙のキリシタンたちの叫びを聞いていたことがわかります。例えば、裏紙のキリシタンのことを考えますとですね、殉教聖語でも言いましたけれども、26世紀の後潜伏したキリシタンたちが、ずっと潜伏して7代経ったらって言われたらね、その7代経った時に本当に黒船が来る。で、今皆さん黒船って言ってもね、もう歴史を知ってるから当たり前だけど、7代前にね、黒い大きな船に乗ってね、ね、バテレンがやってくる、バテレンとかね、コンゲソロがやってくるっていうのはね、考えたらすごいことですよね。だって黒い大きな船に乗ってくるってなんでわかるんでしょうね。まだその頃なかったはずだから。でも黒い大きな船に乗ってくるって。で、それを代々言い伝えて7代経った時に、本当に黒い大きな船にとってやってきたわけですよね。で、1年かけて確認をして、大浦天主堂の方に裏上の人たちは行きます。ね。そして、プチジャン神父が、本当に待った人と分かった時に彼らは喜んでそれからね、通い始めるわけですよ。で、当時はね、お葬式するのにね、どうしたかというとね、必ずね、今でも日本の多くのところはそうですけども、江戸時代は仏教政策でしたから、お寺に死んだら伝えて、お寺がお葬式をするんです。それでもう、当時してたんですね。だからね、プチジャン神父とお店に行くでしょ。だからね、本当にもう、キリスト教が分かるでしょ。もう隠れていたくない。それまでは、お坊さんが来てお経をあげてると、横の部屋でね、お経を消すための祈りをしてた。あるいはその家より高台のある家に行って、その家に向かって、お経を消しの祈りをしてたんですって。どんな祈りなんでしょうね。なんかね、面白いですね。そうやってた。でももうそんなことはしたくない。それで、お坊さんを連れてくるときにね、途中でわざとね、お坊さんにね、腹立つのこといっぱい言ってね、お坊さん腹立ちさせてね、お坊さん帰っちゃうんです。ほいで、よかったって言って自分たちで、本当に神様の前に葬儀をするわけです。天国に置くわけですね。で、次の人が亡くなった時はもう、お坊さん呼ばないで自分たちでやってしまう。自葬ってね、自分たちでお葬式をするんです。で、これは当時の時代にとってはね、ありえないことだったんです。この、そんなことしたらもう、とんでも祖法って言うんですけどね、徳川家光の作った三代にできた法律を祖法って言うんですけども、それを破るってことは、とんでもないことだったんですね。それで、大きな問題になって、再び捕まるわけです。ね。ところがね、江戸から明治に変わるので、一回返されるんですけども、再び捕まって、そして、最初は一人以外全部転ぶけど、再び捕まった時には今度は、みんな返し戻しして、村ごと全員が流された。それが、旅と言われている浦上四番靴なんですね。その時ね、もし6年間。6年間彼らはね、いろんなところで来る。ツアノの殉教者の話をね、詳しくすると時間がないからしませんけど、セミってでしょ、ミンミンミンとかね、ミンミンミンってミンミンでもいいですけど、まあ、泣くじゃないですか、セミ。あのセミをね、子供たちが捕まっていて中にいるわけで、牢屋の中にね。で、子供たちかわいそうだからね、その、現地の子供たちがね、その捕まってる子供たちにね、セミを捕まえてね、このセミで遊べってね、牢屋の中にセミを投げ込むんですから、捕まえたセミを。そしたらね、その投げられたセミをね、子供たちがわって捕まえる。次何したと思います、そのセミを。捕まえて、セミで遊んだり泣かせるんじゃなくてね、捕まえたセミをね、食べるんです。中国に行きますとね、結構爬虫類食べてたりしますけどね。ね、だけど、やっぱりセミを食べるってのはすごいですよね。あ、食べれますかね。ちょっとね、当時の人たちも食べてないんですよ、別に。だから子供たちは遊ばせ、ね、子供たちが、ね、同じ年頃の子たちがかわいそうだと思ったから、遊びなさいって投げるわけですよ、牢屋の中に。だからその子たちはね、セミを捕まえると同時に食べるんですって。ちょっと考えられないでしょ。ね。ね、もう他にもいっぱい話ありますけど、後で漫画を読むか本を読むかしてください。で、そういう中を6年間通って、彼らはね、当然ね、神に向かってね、うめいたと思いませんか？文句は言ったと思わない。いや、文句言ってるかね、文句とかつぶやきは罪なんですけど、いいですか？間違いなさい。痛いことは痛いし、辛いことは辛いし、苦しいことは苦しいし、悲しいことは悲しいのです。で、悲しいことを悲しいっていうことは罪じゃないんです。ああ、神様とっても悲しいです。 でもこのことも感謝します、きっと計画があるから、でも悲しいんです、助けてくださいっていうのは罪じゃないですよね。とっても辛いんです、でもこのことも感謝します、きっとこのことの神様がありますから感謝します、そうでしょ。だからね、辛いこと悲しいことがつぶやきになったらまで、ね、ああ辛いです、なんで私ばっかりこんな目に遭うんでしょう、神様いい加減にしてください、もう十分です、どこにいるんですか、もう切らないとか言って、これは罪ですね。あれは言ってること、辛いことを辛いってこと自体は罪じゃない。だってダビデはそういう話ですよ、悲しいことを悲しいってことは罪じゃない、痛いことは痛いんですよ、その神にすることが罪じゃない。でも痛いです神様、でも感謝します、でもやっぱり痛いですから助けてくださいっていうのは罪じゃない、わかるでしょ。でも、ああ痛いです神様、なんであなたがいるのにこんな痛まなきゃいけないんですか、もういい加減にしてくださいよ、嫌です神様とか文句言ってるでしょ、わかりますか。こうなると罪なんですよ。私たちは自分のその痛みとか苦しみとか辛いことを神に注ぎ出すことまでは罪じゃないけど、そして感謝していけばいいんですね。でね、ヘブルの民はね、痛めつけられれば痛めつけるほど広がったんだ。で、彼らはね、6年間その苦しみの中をね、さっきで浦上の人たちは通ったけど、ついにその叫びを聞いて不平等条約改正のために行ったヨアゴトミノツシヨーロッパとアメリカに行ったその人たち、どこに行ってもね、条約教書で言われるんですね。キリスト教を迫害している人たちとなんで平等の条約を結ばなきゃいけないか、そんな野蛮な国とはできないって言われてね、どこに行っても言われる。特にヨーロッパのブルースで行った時にデモ行進、どこに行ってもデモ行進もあったんですけど、ものすごい派手なデモ行進で街中でデモ行進されてね、浦上浦上って提唱されるブルースで、特に他でもされるんですけど特にね、これでびっくりしたんですよ。なんで日本のあんな田舎の名前をここで行かなきゃいけないかって言って、まあ、電報というか連絡するんですけどね、日本の人たちはね、何をのこと言うかって聞かない。で、彼らが帰ってきてから高札が落ちるんですね。で、面白いんですね、日本にいた人たちはね、彼らがいくら言っても行かなかったんです。で、行った人たちが帰ってきて初めて高札が降りた。どうしてかありますか、行ってくれたからです。彼らの怒りが生半可じゃない、これとんでもないことなんだって分かったからです。行かないと分からなかった。で、実はね、今でもね、海外選挙とかそういう働きはね、行かないとわからないことがあるんです。ぜひ皆さん一度はね、海外選挙に行かれてみてください。ね。で、あるいはイスラエルでもアメリカでも、一度は行ってみてください。触れてみてほしいなっていうのもありますね。そこで初めて見えること、感じることがありますね。ね、まあ、そういう話で脱線していくから、これ以上脱線しませんね。カンボジアでもそうでしょ。行かないと、いくら話聞いてても、行ってみたら実感することってあるでしょ。ね。そこなんですね。で、話を元に戻しますが、ですから皆さん、私の人生の中にもね、とっても辛いとことか苦しいとことかね、悲しい時ってありませんかね。カシャーンって言って、なんか、そのね、叫びや痛みをね、神様は知っているって言ってるんですよね。私はあなたの痛みを知っているって。そして、そのあなたの叫びに聞いたって書いてあるこれ。だからモーセをわだわだ現れてモーセを送るわけです。私たちが苦しみや痛みの中で本当に神様につぶやいちゃいけませんけど、叫ぶときに神様はそれに応えてくださるってことをね、覚えてください。こっち消してくれるかな、ね、で、なんですね、それが一つ目で、二つ目はね、そしてその後ね、十一節でモーセは神に申し上げた、私は一体何者なのでしょう、パラの元に行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないと。面白いですね。80歳になった時のモーセは言ってるんですよね。なんで私はしなきゃいけないのとか文句じゃなくてね、もう私にはできません、そんな力はありませんし無理ですよって言ったわけですよ。40歳の時のモーセはいい意味で使命感を持って、この使命は神から来てたんだけど、私がやりましょうって思ってやったわけでしょ。でもダメだった。80になった時のモーセはもう本当に自分にはそんなことはできないと思ってた。面白いですね。もう自分にはもうとても無理だ、そんなこと神様言われても、なんで私にそんなことができるんですかって、これね、建前じゃなくて本音。日本人はこれ難しいんです。日本人はだってそうでしょ、いきなりね、やってくれませんかって、はいっていうのは良くないですよね。なんかでもね、いや私はそれは持って、私なんかよりも持ってる人がいるはずです、いやあなたしかいないんです、いやそんなことはないんですって、いやあなたこそいないんです、いやそんなことはないんですとか言って2回か3回断ってから、じゃあっていうのが、わかりますってこと。そういうなんか暗黙の了解があるじゃないですか、いろんな世界にね、あるでしょ、ね、だから2回断られて、あそうですか、じゃあ他当たりますって言っちゃいけないのですよ。ね、あ本当やりたかったのにってあるじゃないですか、なんか何とも言えない日本独特の世界が、どうでしょう。それでこっち分からなくなる。そういうことじゃない、これは本当に。本当にモーセはもうこの時は自分はもうできないって、それぐらい弱くなってた。この時80歳になって、40歳の時は自分ができると思ってた。 でも80歳になってモーセはもう自分にはそんな力はないって、本当に力がないなと思ってた。だから神様に、どうして私がそんなことしなきゃいけないんですか、できません、文句っていうよりはとてもできないんですって言ったの。いや面白いですね。すると神様言われます。私はあなたと共にいる、これがあなたの印だ。面白いですね。この後奇跡とか印をやるんですよ。でも最初に言った言葉はね、私が一緒にいる、それが印だ、私があなたを使わすんだって。この後だからあなたは民をエジプトから導き出していきなさい、そして山で使えろって言ったの。私に面白いですね。私が一緒にいるから大丈夫なんだ、私が使わすから大丈夫なんだって言ったの。でモーセはアロンで40年間徹底的にですね、神が一緒にいれば大丈夫、神様が成してくださるなら大丈夫ってことをね、学ばされていたんです。で面白いのはね、時間がちょっと押して待ってきてますからね、ここで今日2つ話したいんですけどね、1つはね、さっき言ったようにね、モーセはね、本当に自分では力がない、できないって言った時に呼び出された。でしばしば実はね、私たちがね、あのね、ヨセフのことを学んだ時も言いましたけども、ヨセフに与えた夢と幻は本当に神から来てた。モーセっていう名前は本当に神から来ていて、モーセがヘブル人同胞のためを救うってことは神から来ていた使命だった。でもモーセがそれを自分でやろうと思った時は退けられて、エジプトに行って、アラノに行って、ね、エジプト人から考えると最悪のところに行ったわけですよ。でもモーセが本当に力がなくなった時に神様は、いや今こそお前にやってほしい、私が共にいるから、私が共にいて、私が使わせて、私がするからやってほしいって言われたんですね。本当に弱くなった時、神様がモーセを通して働くことができたんですね。面白いんですけどね、クリスチャンってね、本当に噂を覚えた時にね、神からの使命と試していただいてくるんです。パウロさんが面白いこと書いてますね、本の中にね、自分はね本当に伝道者いなかったんですってね。ほいでもそれに向かってね、全部のことをね、大学でやってたら、卒業するときに、私はあなたを、ね、伝道者、牧者いないと言った覚えはないって言われてね、サラリーマンは素晴らしいお仕事ですよ。でもその時はそこになるつもりじゃなかったから、ね、サラリーマンにパルオ社になったわけで、それが良かった。あとで病気になったときに社会保険が来て、ものすごい助かったわけですね。だけど、なったわけですね。そして、サラリーマンやってるときに、あるとき彼はですね、自分は全く牧師や伝道者になる力はないし、ふさわしくないって、なんか、本当になんかものすごく思ったんですって。そしてもう、本当に自分はもう、そういうことはできないって心から思って、そう思って、本当に思って、こう、公園をなんか落ち込んでというか、もう、はーっと思ってる時に神様から来たそうですね、飯が。で、最初に言ったことは、いや、もう自分にはできませんっていうのは最初だったってね、本にも書いてあるし、何回か説教行きました。これはね、パウロさんだけの話じゃないんです。実は私の人にしばしばあるんです。別に牧師や伝道者に限りません。あなたに神が用意している飯ってあるんです、人生の計画って。しばしばね、本当に噂を覚えた時にね、神から来るんですよ、面白い。で、二つ目はね、この中で面白いのはね、モーセは最初40年間、王子様でしょ、手動学を学んだでしょ、ね、すごく王家のことしてね、学んだわけですよ。ところが、その後の40年は荒野で、羊や牛を相手したわけですよ。ね。最初の40年は、それこそ、エジプトという国の人々を動かすから、何十万何百万という民を自分の号令一つで動かすための、まさに手動学。たくさんの人をこう動かすことをね、学んだわけです。あら、人の心の掴み方とか動かし方でしょうね、それこそ。ね、やったわけですよ。徹底的に仕込まれた。訓練された。ね、とは、次の40年間は、人なんて以来、アラノです。まあ、アラノって感じですよね。人なんて一人もいない。いいですか、人なんかいなくて、いるのは羊と牛だけ。もう、めえめえってね。ね。相手は羊と牛だけですよ。ね。その代わり羊と牛たちを、ね、荒野を連れて、どこに行けば草があるのか、どこに行けばいいのか、そして荒野はどこが危険で、どういうふうに荒野の季節が変わるのかって、今度は荒野を徹底的に40年間学ばされるわけです。羊と牛を連れて。ね。これ繋がらないんです。どう考えたって。王子様として過ごした40年と、荒野で過ごした40年は、普通に考えたら、全く重ならないっていうか、繋がらないっていうか、最初、あの40年は、ある意味で最初の40年無駄でしょ？何やってたんだって感じでしょ？で、もし最初の40年が本当だったら、あの40年はね、なんかもう、なんか、虚しい季節で、後の40年が本物だったら最初の40年は一体何をしてたか、夢うつつのような時代ですね。繋がらないんですよ。人生に皆さんありませんか？なんか、 今やってることは昔のと考えたら何やってたんだろうとかね、逆のこと。ところがね、神様がこの時モーセを呼び出したんです。モーセ、モーセって、で使命が与えたんです。何か、イスラエルの民を引き出せって。でね、本当は8日できたんです。8日でよかった、ね、ところがね、ユダヤ人たちが信仰だったからね、40年間のさま、皆さん、神様は織り込み済みなんですよ。ユダヤ人たちが信仰で、ね、ヨシアとカレブ以外はカナの地に入れないことぐらい、最初の世代は。40年間の収めるんです。男だけで60万、女子で数百万の民を。面白いですね。数百万の民を荒野を導くためには、人を、数百万の民を収めて、一つのゴールで動かすための帝王学が必要なんです。でも、荒野を導くためには、荒野のことを本当に知ってないとできない。当然、イスラエルは羊や牛も一緒に導きますから。ということは、神から飯をもらったとき、最初の40年と後の40年が一つになって、彼の人生に何一つ無駄がなかったんです。通ってきたことの全てが、神の飯と使命に立ったときに、全部生かされた。最後の40年、80歳からが、実は神がモーセに用意していた本当の人生だった。そこからが、神様はモーセのために用意していた飯の人生だった。モーセは思ったでしょうね。そろそろおしまい。いつ天に帰ろうか。ね。ね。パウロさん流の言葉を使えば、お墓と棺桶のことを考える。ね。そういう時ですよね。ところがね、そう、なんかある方がね、報告書に帰ってきました。自分のお父さんがね、死んだ後のことを考え始めているってね。ね。だからね、本当にそのお父さんのことをね、救われてほしいと言ってましたよね。やばいね。ね。ある点になったら考えるんですよね。で、普通モーセが80歳でそうでしょ。ところがね、そっからが実はモーセに飯があったんですよ。神様知らなかったらね、最初の10年と後の10年つながらなかったけど、飯に来た時、それまでの80年間の全てが何一つ無駄でなかったんです。全部神の手の中で生かされたんです。で、皆さんね、あなたが今何年生きていたとしても、これから何年生きるとしても、神の飯に来た時にね、私の人生で起こった全てのことがね、死の手の中で益となりね、生かされるんです。これがね、ダイナミックなんですよ。いやね、今回殉教生活が終わってね、はっきり一つの私の教終わってね、本格的な神の刈り取りが始まると思ってるんです、これから。いやね、どうぞ主に、ね、聞いてほしいと思います。神が与える人生、神が与える飯がね、実はね、その人を最も生かす、今まで通ってきた道の全てを生かしてくれる道なのです。何一つ神の手の中で無駄にはなりません。全部が神の手の中で生かされていくんですね。そのことを覚えてください。で、でもね、シワを見る前は、モーセは思ってたと思うんですよね。時々思ったんじゃないですかね。ふっと、ああ、大きにいた頃は、ね、こんなことがあったなとかね。ああ、と思ったかもしれませんね。でも、もしアラノの40年がなかったら、モーセはイスラエルの民を率いて40年から臨むことはできなかったでしょう。そうですね。神様は神の計画の中で、モーセのね、失敗ですよね、はっきり言って40歳の時にやったのは、人殺しちゃったんだから。失敗も全部神の手の中で織り込み済みで、神の飯に向かって私たちを導かれるわけであります。そう考えていくとね、神様知ってるとね、なんかすごくね、希望が湧いてまいります。あなたの人生残った全ての失敗も、悔い改めちゃんとしてください。人から何かされたことも全部が神の手の中で、神の使命と飯に立つときに全部生かされていくんです。そして何一つ神は無駄にはされないんですね。そのことをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてモーセは神様の飯に従って実際に行くわけですね。で、まあ、ここから来週になりますけれども、その時に、本当は12節以降ですね、13節以降、神様にね、イスラエル人になったら何て言えばいいんですか、あなたの名前は何ですかって言ったら、私はある。これは英語と I am, that I am っていうね、文法にならないんですけど、私はある。ね、ヘブル語で、ね、フェイアシェルフェイって言います。私はあるってね、あってあるもの、ね、存在するものって意味です。まあ、知恵式読むと、過去、現代、未来に存在、永遠に存在するって意味で、自動性、独立性、永遠性なんて書いてありますけれども、まあ、神聖4文字と言ってね、4つのヘブル語が出てるんです。そしてそこに来ると、ユダヤ人たちは黙る。神の皆はね、あんまり神聖すぎて。で、それをアドナイと読むようにしたんです。アドナイと読めないんだけど、アドナイと読むようにしたんですね。 ね、それはそういうことなんですね。それぐらい神はあってあるものっていうんですね。まあ、それをね、どうだろう、覚えててください。まあ、ここのことも来週触れながら、次のことをね、この後いよいよ、モーセは実際に、してるとしていくときのことを学んでいきたいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉ありがとうございます。私の人生には、本当に辛いときや苦しいときが、ヘブル人のようにありますけれども、あなたはそのことをよく知ってくださっていて、見てくださっていて、神のときに、必ず引き出してくださることをありがとうございます。イスラエルの民が、エジプトから430年ちょっとちょうどその日に来たされたように、また旅に出たこの裏上の民が、四番下の民が6年経った時にキリスト教が自由になってきて村に帰ってきたように、神の時に必ずあなたが私の苦しみや痛みを知っておられて、助け出し導き出し素晴らしい祝福を与えてくださることをありがとうございます。またのお父様、私の人生にはどうしてこういうところを通らなきゃいけないんだろうと思うことがありますし、一つの失敗の結果、とんでもないことになってしまったと思いたくのようなことを通ることがあります。でも神様、あなたは主の時に、そのすべてを生かして、神の計画のために、私の人生を導き、生かしてくださることをありがとうございます。私たちがその神様の召しに、神のコーリングに応えていくことができるように、そして神の計画の中に歩んでいくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。癒しと解放のためにお祈りをしたいと思います。体が痛んでいる方はそこに通ってくださり、また自分はいいんだけど家族や友人で問題ある方はその方のことを思い浮かべながらその方のために祈りたいと思いますが、お祈りをする前に短く悔い改めをしたいと思います。罪があるとき祈りが届かなくなりますし、またごくごく一部ですけれども罪の結果病気になることは、まあ、ごくごく一部ですけれども一部の病になります。また聖書はすべての人は罪だと書いてありますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今神様に素直に大胆にあなたの願いを言ってください。また痛みがあるならそれを主は取ってくださいに求めていきましょう。自分のことでも家族のことでも友人のことでも。天のお父様、今キリストイエスの名によって祈ります。一人一人の手を置いているその場所に触れて痛みを取り、病を癒してくださり、今思い浮かべているその方にあなたが、今その方がどこに入れても触れてくださって、癒しと解放を与えてください。またのお父様、あなたの力強みと思って一人一人が直面している問題です解決と勝利を与え、あなたに豊かな栄光を表してください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ、イエス様って命ずる。治れ治れ治れ、イエス・キリストによって命ずる。病の霊を出て行け、痛みを消えて眠れ。歯の痛みをイエス様って命ずる。消えて眠れ。奥歯を癒されよ。指の付け根、指の付け根の痛んでいる方に触れてください。癒してください。先生も一人一人の体に触れてください。心に触れてください。不眠の霊をイエス様って見る。消えて眠れ。怒り、憎しみ、悲しみ、イエス様って見る。精霊に満たされよ。怒りと悲しみと憎しみをその人の心の力出ていけ。あらばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだ、その人々の心に喜びを、精霊から来る喜びを与えてください。精霊から来る喜びと平安を添えてください。耳鳴りを全く取ってください。腰の痛みを完全にしてください。腰の痛みと完全にしてください。全く取ってください。その原因に触れて取ってください。耳鳴りを完全にしてください。あらばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだばだ、一人一人の体に触れ、心に触れ、家族に触れ、境内に触れてください。境内に触れてください。あらばらばらばらばら進んでです。恐れることはありません。私はあなたをこれから力強みと思って導いていこう。もう一度言います。後ろのものを忘れ、前に向かって進みなさい。私は全く新しい世界をあなたの前に用意している。そしてそれは過去が無駄なのではなくて、あなたはその新しい扉を開いて進むときに、今までのことのすべてが生かされていくのをあなたは見るでしょう。モーセが召しに応えたときにすべてが生かされたように、あなたが踏み出しているとき、今あなたに分かりませんが、確かにあなたの人生のすべてが生かされることを見て驚くだろうと知られます。中指の付け根にある痛みを全く取ってください。 イエス様って命ずる、一人一人の体に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ。痛みを失って命、消えてなくなる、消えてなくなる、消えてなくなる。イエス様ありがとうございます。あなた一人一人に触れてくださっていることを感謝します。不信仰の霊、人間的施策の霊を今すぐにせっ、人に対する恐れを、イエス様というその人の力、せっ。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々とともに、一同とともに、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。